で、三つ目は、じゃあどうしたらいいのかということで、皆さんのお手元にこれが配られたわけです。で、言葉の概念は、記号付け、印付けと言ってますけどね。つまり、字を読むんじゃないんだ。文章を読むんじゃないんだ。作品を読むんだということです。で、その作品を読むための手がかり。つまり、語り口を分析するための手がかりが、この記号になっています。で、大きく分けますとね、まず、括弧ですね。括弧というのは、これは落語をお聞きになるとお分かりでしょうけども、落語を文字に起こすとどうなるか。書き括弧ついてません。丸もついてません。点もついてません。で、それをもう一度、小説は親切についてますけどもね、もう一度確かめてみよう。つまり、人の言葉を取り入れたところを鍵なんです。間接話法と言ってもいいですね。普通、小説は鍵括弧ついてます。ついてますから、わかるんです。これは会話ですよ。ですから、落語の速記の本なんか読みますとね、ちゃんと鍵がついてますけど、師匠からこうやって耳で聞くときには鍵括弧丸とか言いません。全部音で入って変わってきますね。で、この鍵のついたところもちゃんと、半ばその人の気持ちになる。さらに言うと、音響さんね、熊のやつが俺のことね、バカだバカだって言うんですよ。このバカだバカだ鍵がつきますね。ところがこれ二つ意味してます。つまり、熊が言ってるバカだっていう、ちょっと嫌がらせの意味と、それを人に伝えてる本人が、こんちきしょうこんなバカだって言いやがってると、その感情が二つ乗ってるんです。それを鍵カッコつけることによって二重の感情が見えてる。ですから、あ、これは声に出たところだなというのは必ず鍵をつけてる。で、代表的なのが夏目漱石の、それからですね。これには、大輔は、なんとかなんとかと考えた、と言ったとかね。あ、心が多いですね。うん、K はなんとかと言った。で、これ鍵つけながら読んでいくと退屈しません。で、そういう退屈しない意味でもね、記号付けっていうのは意味があるんです。で、二つ目はですね、カッコの、二つ目です。で、カッコは今、もう一回言っときますけども、語りの和法と言いますかね、どこが誰の言葉なのかを分析する。で、丸カッコがつくのは心の中の言葉です。と考えたとかね、と思ったってありますね。そこは何もついてません。ついてないけども、見つけたら丸カッコつけます。その印です。で、内言というのは声に出さないけれども、頭の中に浮かぶ言葉を内言って言うんですけど、小説ではそれをあからさまに書いてしまいます。はっきりと。で、我々は日常生活の中ではそんなに言葉を、ね、心の中を言葉で明確に意識することありませんけどね。小説においては非常に明確に心の中を言葉で書いてる。それが内言です。で、三つ目ですけどもね、これも鍵括弧じゃなくて、山括弧です。で、一つは、観念ですね。得体の知れない不吉な塊が、始終私の心を、押さえつけてたかな？危ないですよ。焦燥と言おうか、嫌悪と言おうかってあるんですよ。この焦燥っていうのがね、ある観念を指して。いわゆるとかね。で、嫌悪なんていうのはね、これ目に見えないでしょ。見えないものをある観念でくくった的確な言葉で言っているところを山括弧つける。これは意味的な、テーマ的なものが捉えられます。今、梶井元次郎のレモンっていう作品取り上げましたけどもね。これも読みながら、山括弧つけていきますとね、レモンという作品のキーワード、テーマ、何を話題にしているかっていうものが山括弧で見えてきます。そういう読み方もあります。で、もう一つはですね、この山括弧の使い方ですけど、長い名詞句があるんです。就職後のいっぱいついた言葉ね。特に文学作品っていうのは多いんですけどもね、例えば、山田くんのお母さんが買い物をしているときに、隣の魚屋からサンマを加えて逃げた猫が現れた。ね、この山田くんのお母さんが、買い物をしているときに隣の魚屋からサンマを加えて逃げた猫。これ全部猫に修練するんです。これ山括弧つけときますとね、何が現れた。簡単に言えば猫が現れた。で、その山括弧の部分をどう読むか。で、これがくくられていますとね、きちんと意味を持ったイメージとして読めるんです。で、これがないと、ただ出たとこ勝負で、文字、もう次から次に文字に反応していくと、
何を読んでいるかわからないようなロボットのような話し方になって、これで私が最後まで話していると、皆さんはやはり退屈して何かロボットの話を聞いているようなつもりになるかと思いますということもやれるわけです。
これが非常に機械的でしょ。テンポが同じで上がり下がりがなくて同じように。で、これコンピューターが今このぐらいやります。素晴らしいもんで、今コンピューターの音声読み上げ。ですから、せっかく人間ですから我々は人間らしい読み方をしようと思っています。で、以上が作品のね、全体構成を捉える、記号です。ですから、作品を見たときには、大掴みにするときにはこれでやりたい。ただし、私たちのやり方、私のやり方は、最初から、よく言われるのはね、朗読するときには、何回も何回も、黙読をして、それで、いきなり声出しちゃいけませんよ。ね。十分に黙読をしてから、さっと声出すんですよと。私は全く逆を言います。頭から声出していく。で、頭から声を出しながら、述べられる記号をつけていく。これをぜひね、おやりになってください。っていうのは、先が見えちゃいけない。その瞬間瞬間に、その瞬間瞬間に、思いを込めて、語るということが、とても、大切なことなのです。私は、そう、思います。と、ぶつ切りにしてもおかしくはない。で、瞬間瞬間に意味を込めて、そのつもりで頭の中へ、プログラムというかね、記憶をしていきながら読み上げるのが一番いい読み方である。で、ついでに言っておきますと、アナウンスとかナレーションというのは実は、あまり耳に残る、心に残らない方がいいんです。で、ドキドキさせちゃいけないんです。だから悲しいニュースは悲しくなく、楽しいニュースも楽しくなく読むのがアナウンス、ナレーションのコツでありましてね。で、ナレーションは絵に勝っちゃいけない。絵を忘れて声に引き付けてはいけない。そういう目標がありますからね。ですから声だけによる表現とは、その目指すところはやはり違っているだろうというふうに私考えています。で、二つ目です。